あれ、どうもどうも。今日今ちょっとそうなんですよ。あのムーのイベントが来週あって、それの、うん、なんとなくその、そうですね、打ち合わせみたいなのを言ってたんですけど、勅使川さんも来てて、
はい、
田中間さんとそのムーの持ち主さんと4人であるんなきやってたりしてたんですけども、
うん、
そうですよね、おもろかったですね。
面白かったし、
うん、
なんか私あんまりそのリソースこねくり回してわーってやってたら自分のやりたいこと忘れちゃう鳥頭なんですけど、
うん、
私でギリギリすごく楽しめる、最高でした。
へ、ゲームだね、はい、ゲーム時代がね、うん、そうなんだ。
どうもどうもどうも、こんばんは、こんばんは、
こんばんは、
どうもどうも、
よろしくお願いします。お疲れ様でした、お二方。
いえいえいえ、
お疲れ様でした。
ちょっとお二人でちょっとそのムーの話を先しといてもらっていいですか、はい、ちょっと抽選の用意をしてます
ね。そうですよね、今日夜までのあれで、いや川上さんその時間あるのかなと思って、ほんとついさっきまであれだったから、
めっちゃ電車乗り間違えなかったら全然あったんですけど、電車マジで逆に乗ってたんですよね。よくやるんですけど、それ、はい、うん、ちょっと話しててください。ちょっと俺、
はい、わかりました。いつもありがとうございます。フーラルさんも、ラムさんも、ついみずさん、はい、ともこさん、ありがとうございます。りょうすけさんもこんばんは。ということで、そうね、あの今日その当日登壇してくださる望月さんも含めてね、
うん、
あの打ち合わせを兼ねて、こう実際にこうおしゃべりをして、どこを掘り下げたら楽しいだろうかとかをやりながら、うん、おしゃべりしながらね、ゲームしてやってたんですけど、楽しかったですね、うん、ゲームも面白かったですし、
うん、やっぱそのゲームだけじゃなくて、も補足してくれる望月さんの小ネタというか、
そう
穴抜きにまつわるエトセトラがやっぱ面白かった。
面白かったですよね。あのそのいつもこのイベントをやるたんびに思うんですけど、その過去にその、うん、兵馬俑とか K2 のイベントやった時にも思うんですけど、なんかこれなんですよね、そのこれこれっていう、このゲームの自分が感じてたゲームに対する魅力、
うん、
その例えばカルカソンヌと、私そのゲームカルカソンヌやった時って、うん、そのもう二十何年前その発売した時にやったわけですけど、
うん、
その名前は聞いたことあるけど実際そこまで知らなかったわけですよ。
あ、はい、
なんかあるな、なんか聞いたことあんなぐらいの感じだったんですけど、でただそのカルカソンヌっていって、こう城とかをその砦で作ってったりとか、その道が広がっていくと、うん、これちょっとどういうこと、これなんかどう考えても妙竹林な砦なんだけど、こんなんなってんのみたいなところが気になって、そこをきっかけにやっぱりその背景がこうを知りたくなるみたいな。で、はい、背景を知ると実際カルカソンヌってなんかああいう感じなんですよね、そのいびつなんですよ、そこまで綺麗じゃないんですよね。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。で、割とフランスの中ではそのポピュラーな観光地らしくて、その日光を見ずして結構という中でみたいな、そのもうベタ中のベタみたいな感じらしいんですよ。
そうなんですね。へー。
そうです。なかなかで、アコって中は実際にその都市、城塞都市だけあって、ホテルとか中にあって、
はい、
あの中のその街の中で泊まれたりするんですよね。でなんかそういうのもなんかこう遊ぶことでなんか興味持って知って、なるほどねなんていうところも、やっぱり自分の知らない世界に触れてる感じも面白かったよなっていうのがゲームのその最初やっぱすごく魅力に感じたとこだったんで、やっぱそういうのをね、こう久しぶりこう味わうと、今やっぱりどうしてもゲーム自体が割と背景設定関係なくゲームしたものによってる、システマチックなものによってるっていうのはあるんですけど、
うんうんうんうん、
でもそんな中にやっぱりフレーバーが非常にこう味になってる、その文字通り味になってるものも多いんで、
う
ん、
はい、
それをやっぱ知るとゲームってやっぱりぐっと面白くなるなっていうのは、
そうですね、奥行きがすごい出ますよね、
出ますよね、うん、あれで実際に建物建てる何でしたっけ、駐屯地じゃなくて、
なんかね、教会じゃなくてですか、
そう、じゃ自分の
あ、開拓地ですか、
あ、開拓地、
はい、
そのゲームの中に神殿っていうのが出てくるのに、 そのパルテノン神殿を開拓地として建てるみたいな、そのわけわかんなさとか。
なんか人間目線じゃないっていう結論に至ったような気がするんです
よ。そうですよね。なんかゲームとしての用語と世界観を示す言葉と、その人間的な視点と神様的な視点がなんか入り混じってて、なんか妙な味わいになってるみたいな話になったりして、なんかそのあたりのね、そのゲームのちぐはぐなところも、やっぱそのおかしみもね、面白さというか、
うん、
ね、実際にあれね、あの星が、あの、うん、アクションのところ、アクション選択のところが星になぞらえたアクション選択になってるわけですけど、
はいはい、
でその五芒星っていうのがどういう存在なのかみたいなことからね、
うん、なんか全然知らない引き出しがいっぱいあって、それぞれに、あの望月さんだけじゃなくて、川上さんのこういうことなんじゃないかとか、田中間さんのこういうことなんじゃないかという考察も面白かったです。
ありがとうございます。ね、まあ、そういうね、おしゃべりやっぱり弾みましたよね。そのおしゃべりが弾んだせいで今日のラジオが押すっていうね。
めちゃめちゃ時間かけてやりました。
めちゃめちゃかかりましたよ。5時間半6時間近くやったんですか、1ゲームだけで。
インストに1時間半ぐらい まったり。インス
ト2時間半ですよ。2時間半。
そうだ、全然始まらなかった。
まあ、ほぼおしゃべりですよね。
まあ、そこにね、望月さんのこの、ちょ、神殿がーっていう話もね。
はいはい。いよかったですよね。
そういう話もね、来週できたらいいですよね。
はい。もう、なので、そのゲームとしても面白いですし、当然、その、まあ、今回はね、時間というかスケジュールの関係でゲームをしてから、トークショーっていう感じになるんですけれども、ね、そのね、ゲームをやりながら、そこはこうシリアスにこう遊んでもらって、でも実はみたいなところでね、あの当日参加される方は、うん、なんか楽しんでもらえればと思いますし、当日トークだけの方もね、その、うん、もしね、遊ばれてない方は、その遊ぶきっかけにしてもらったりとか、遊ぶときにこう噛み締めてもらえればと思います。遊んだ人はそういうことかみたいなものをね、ぜひちょっと感じてもらいたいなと思っています。面白くなりそうですよね。
はい、だいぶ私はすごく楽しみです。
そんな感じでまとまったところで、川上さんいかがなんでしょうかね、抽選の方は。
もうちょっと待ってください、もうちょっと待ってください。なんだろうね、そうですね、あとはなんだろう、そう、ムーの話とかしててもらったらいいかもしれないですね。ムーをこう、ちゃんとムーとは何かを伝わってない可能性もあるんで。あ、
そうそうそうそうそう。そうね、なんか川上さんが結構危惧してる一つとして、まあ私もちょっとそこは確かにそうだなと聞いて納得だったんですけど、その、ムーって昔私たちとかの若い頃からやっぱりあって、うん、その、なんでそのムー的なっていうと、それだけでなんとなくこう伝わるニュアンスみたいなのがあったわけですよ。その、ある視点からはシリアスだけど、そのやっぱりちょっと眉唾というかオカルチックなところもあって、その危うさみたいなところとかがその魅力だったり、そこにこう物語性みたいなものを感じて、そのムーではこういうふうに掘り下げてるぞ、なんかこういうのが通説なのにみたいな、でもその通説も自体ももう眉唾だったりするんですけど、
うん、
なんかそこの危うさだったりっていうところにこうさらに神秘性だったりドラマ性を感じてたんですけど、今、うん、ね、ちょっと前からやっぱりそういうオカルティックなものってその陰謀論みたいなものと結びついちゃってるところがあって、うん、その、うん、ムーイコールもうもはや怪しいというか、その、うん、そもそも嘘、もしくはそもそも変なことをやってるみたいな、
はい、
捉え方をされる人がちょっと増えてきたかなっていうのがあって、
うん、
なのでなんかもしね、そのムーってなんぞやみたいなところとか、そのムーってあれでしょ、なんか変な、そのなんかやばい、その、まあ、カルトみたいな話とか、なんか変な陰謀論とか、そんなところのあれなんじゃないのみたいな感じの人いるかもしれないんですけど、
うん、
なんかそういうことではなくてっていうところをちょっともっとこう なんとなくこうアカデミックな感じもするけど、どこかやっぱりおかしくて、なんかおかしいんだけど、うん、なんかちょっと聞いてるとアカデミックな感じもして、なんかこう知的好奇心をくすぐられるぞっていう そういう、なんかそのバランスみたいなところをちょっと皆さんにはなんか分かってもらいたいなって気がしますよね。
うん。これな、どうしてそのなんかちょっと曲がった情報として私たちに、世代に降りてきたんだと田中さん、田中間さん思いますか？
いや、なんか今日ほら、望月さんも川上さんも言ってましたけど、やっぱりあれじゃないですかね、うん、そら、この、ネットが普及していろんな情報が、うん、こう出てきて、自分の見たものが結構、本当みたいになるパターン多いじゃないですか。
ああ、はい。
この情報は、その情報で決してその人が一から調べたわけじゃないんだけど、
うん、
これはね、こういうことなんだよみたいなことを納得したら、もう自分でゲットした情報だから正しいみたいなこと人が増えちゃって、その、なんかこう、やっぱり、わからないことイコール怖いとか、
うんうんうん、
その人間のその人知を超えたものイコール怖いとか、はい、その怪しいとか、
はい、
なんかそういうことに、なっちゃったのかなっていう気はしますよね。
ああ、なるほど。
そのなんかこうやっぱり怪しい怪しくないだけの物差しだけで、うん、決めちゃって、そのそこにこうそのなんか神秘性の面白さみたいなところまでは全然いかなくても、その怪しいからイコール悪い。うん、
ああ。
そういう感じのが増えちゃったのかなっていう気はしますよね。
知らないって怖いですもんね、やっぱ。
うん、あ、そうそうそう、ユーロライアさん今書いてくださってましたけど、その、この MMR もね、そう、その、実際に名前出たんですけど、昔やっぱりオカルト漫画みたいなやつとかが、その、うまく、その、娯楽、でもその娯楽の取っかかりの部分が本当だったりするわけですよ。例えばそのイースター島にモアイが並んでるのは本当なわけじゃないですか、
うん、
でそのイースター島のとこにモアイが並んでるのは本当だけど、そのモアイっていうのは誰が作ったのかとか、どうやって作ったのかとかみたいな話になると、そこでやっぱりすごいそのシリアスな話と、やっぱりちょっとこう神秘性のある話とってなった時に、オカルティックな話になった時に、その、うん、いやもうそれはもうそんなことないから、かもしくはやっぱりそうだよね、あれはちょっとやばいパワー働いてるよねみたいな方のすごく極端な話になっちゃって、いやひょっとすると誰かの力を借りてるかもねみたいなところを、その楽しむそのなんか余裕というか、そのなんかキャパシティの感じがなくなっちゃったのかなっていう気がしますよね。
うん、 MMR 知らなくて今調べました。
漫画です、漫画。なんかそのね、X ファイルとか、その X ファイルとか MMR が最後ぐらいの感じなのかな、はいはい、なんか今すごくそのなんか無的なものがすごい、なんか その後ちょっと結構シリアスになっちゃったような気がするな。なんか例えばその心霊番組も今作り方ってだいぶ変わったじゃないですか。もうその技術がすごい増しちゃって、
うんうん、
その誰でも簡単に PC1 台あれば合成もできちゃうし、
うん、
だからそこでやっぱりなんか白黒つけたくなる人が増えたというか、
うん、
あ、でそうそうそう、ガモコさん書いてくださったの、前回前々回のイベント参加後、兵馬俑や山の橋を見るとついつい目に留まるようになって、日常が少しだけ、そうなんですよね、やっぱり物事知って世界が広がると、やっぱりこう楽しさの幅が広がるというか、
うん、
なので今回もね、そのムーとはいうふうになってますけど、決してその怪しさというか売りにしてるわけではなくて、なぜ実際今日もね、あんまり言うとバレになっちゃうからあれですけど、そのそもそもその昔の古代文明、確固としたその古代史としてその歴史的背景に基づいたものが、なぜそんな宇宙人云々という話と結びついたのかみたいなところとかも、
うん、
望月さんから伺ってきて、ああなるほどと思ったんですけど、やっぱりそういうその宇宙人のが来たからこうなんですよではなくて、その宇宙人説っていうのがどうして生まれて、どんな変遷をたどって、いや今それをこうロマンチックなものとして捉えるようになったのかみたいな話とかの、そういう角度なんで、決してなんかほら不思議でしょ、怖いでしょ、これがね隠された事実なんですよみたいな話ではなくて、
うん、
いろんな視野が広がってゲームの世界も広がるかなと思うんでね。あ、確かに、うん、 そうですね、フーラーさんを書いて、サリン事件から宗教絡みへの不信感が広がった感じがします。そうですよね、やっぱりなんか現実に実際のこうなんか自分たちがイメージしてた何か神秘的なものよりもはるかに怖いことが起きてしまって、そこのあれがっていうのはあるかもしれないですよね。やっぱり未知なものがイコール怖いものになったり、その未知なものに対してはやっぱりある程度こう自分の中で防衛線を張った方がいいみたいな流れは確実にありましたもんね、うん、まあでも本当ついついね、こういうようなことまで熱くなっちゃうぐらい、
うん、
今日の打ち合わせは熱を帯びてたんで。
そうですね、私はもう本当初めて知ることばっかりでめっちゃ面白かったですよ
そうですよね、なんかね、
賢くなった気持ちになれました。
オベリスクの話とかね、いろいろあって面白かったですよね。
あの先っちょはほにゃららだみたいなな
のでぜひね、皆さんとこう楽しみにしていただいて、で決してその怪しさ万歳というあれではないので、
うんうん、
その、うん、そのなぜそういうアヌンアキナキという存在がやっぱり今ある種こう古代史を解き明かす、なぜかそういうとんでもな話なのに古代史を解き明かす鍵みたいに言われてるのかとかっていうような、そういう角度からのその掘り下げ方なので、ほら怖いでしょとかってそういうことではないので、ぜひ皆さんね、そこのその感じを、なのでムーも決してその得体の知れないもののあれをその煽ってるわけではなくて、
うん、
あ、ラムさんも書いて、そう、匿名リサーチもありましたしね
懐かしい。
そうそうそう、やっぱりああいうのでも結構ね、聞いてるとなんか怒られる場合も増えたみたいな話もありますからね。その
そう
そうそう、嘘を流すんじゃないとか、その不安を煽るんじゃないとか
未だに雪山行くとビッグフット出るんじゃないかと思って足跡探しつつビビってます本当に足跡だったらどうするの
なんかこの間もね、ほら、あの小学生の子供がなんか剥製が、その日本狼の剥製なんじゃないかみたいな、
う
ん、その話をうんぬんみたいなニュースがありましたけど、
へー、
そのね、やっぱり結構その近いところでも今やそのまあミステリーになってることもあって、だからね、そこいうところ、あの実はそういうのってまあ、ミステリーってなってるものでも、あのひょっとするとこうすごくあの身近なところにあったりだとか、そのある日目が覚めたらその突然それがその解き明かされて、その新しいミステリーを呼んだり、その、うん、またそこでこうそれがこう事実だ、事実じゃないっていうのが判明することもまた面白さだったりもして、
うん、
やっぱりね、あの結局ほらネッシーもなんかおじさんがなんかやったんだみたいな話がありましたけどね、このついこの間もね、これは本当のネッシーの写真ですみたいなのわざわざ発表されたりとかそういうのもね含めてね、そのやっぱりそこにでもね、昔その恐竜というか巨竜がいたことはまあ間違いなくて、
うん、
ね、そこに何かしらこうその向こう側の物語性みたいなものとか、その、うん、やっぱり感じ取った方が面白いかなって、なのでそういうなんかイベントにしたいですよね。
うん、でもなんかないってことは証明できないってよく言うじゃないですか。
はいはいはい。
あ、なんか、あ、信じるものに神は宿るじゃないですけど。そういうなんかこうときめき部分みたいなの残してはおきたいんですよね、大人になっても。
ああ、そうですね、科学は科学という宗教なので無を認めないのは他の宗教の存在を否定して弾圧するのと同じ、まあちょっとね言葉はあの強いかもしれないですけど、でもなんかそういう側面はありますよね。あまりその、まあ、何かこう視点とかが一つになっちゃったりとか、そのある一つのものにすごくこう深入りするっていうのはやっぱり常に、まあ、危うい感じはありますよね。
うん、
でも結構やっぱりね、なんかその今日も千月さんにも聞いたら、やっぱりその昔よりもそのなんかエンタメ的にその捉えられにくくなってるっていうのは実際には感じられてるみたいで。
でほな、どういう風になってたんですか、昔は。逆に
だから昔はだからその まあ、当然例えばノストラダムスとかも、
うん、
そのまあ そうなんだろうなとは思うじゃないですか。で、そのでも何かしらこう怖さがあって、でもその怖さが決してその自分たちを惑わすための怖さとか、
はい、
その誰かが陥れてやろうとかっていう怖さではなくて、
うん、
そこに 何かこう説得力みたいなものをちょっと感じて、
うん、
で自分でそれを怖いと感じて怖いって言うっていうことは全然否定されなかったわけですよ。で、うん、そんな話あるわけないじゃん、いやいやいやあるかもよみたいなものを、そこはちゃんと自分のこう考えとしてみんなとワイワイ話をして共有したりってことができたと思うんですけど、今はもうなんかもっとこうバターンと切られちゃうじゃないですか。
あ、はい、
そんなわけないじゃん、はい、どう考えてもさみたいな、うん、とかもしくはその一番最初にあったみたいな、それってさ本当なんだよ、ある日誰かの陰謀なんだよみたいな感じの、うん、まあ、どっちかにすごい触れちゃってる感じがあって、その間のその境界線のちょっとこうあるタイミングではみんなが信じて、あるタイミングではみんなが信じなくて、
うん、
でじゃあどっちなんだっていうこと自体に面白みを感じるみたいなことは今ない気はしますよね。
あ、
なんかあんまりやっぱり怪しいものは悪、その根拠の薄いものは良くない、うん、その惑わすことは悪いみたいな、いい悪いみたいな話になっちゃってるってことじゃないですかね。いいものなのか悪いものなのか、その毒なのか毒じゃないのかみたいなところで、うん、その今やっぱりこう毒気みたいなものもすごく減ってる感じするじゃないですか。すごくその物やことが全部健康的になって、
うん、
まあもちろんね、こっちのやっぱりあの考え方がアップデートできてなくて、いやもう田中さんそういう時代じゃないんだよっていうことかもしれないですけどね、
うん、
なんかちょっと硬い話になっちゃいましたね。
いやいやいやいや、みんながすごいこうた楽しくめっちゃいつになくコメントが盛り上がってるなと思って。
あ、ガムコさん、ああいうオカルト番組がなくなったから逆に陰謀論をガチで信じてしまう人が増えた気がする、うん、そういう側面も私もあると思うんですよね、やっぱり、うん、その体制がなくなってるというか、やっぱり
あ
TikTok ではオカルト系の動画氾濫してる気が。そうなんだ、私が好きでよく見るからおすすめされるだけかもしれない。そういえばガムコさん昔なんかすごい5分ぐらいの番組と番組の間にやってるなんか心霊番組の感想みたいなもの前なんか書かれてましたよね、ツイッターかなんかで。なんか拝見した気がするな。なんかちょっとあの番組と番組の間になんか5分くらいの時間になんかやってたりするじゃないですか、その番組、
うん、
なんかこう東京都の水道局がやってるなんかこう水道のなんか地下の設備を紹介する番組とか、
はいはいはい、
なんかあとあの何でしたっけ、食いしん坊万歳みたいな番組とかあるじゃないですか、うん、なんかああいう5分ぐらいの番組でなんかオカルトの番組があって、それをなんかガムコさんなんか感想書いてたのを拝見した気がするな。どっかでやってて、それを私もたまたまそれ毎週楽しみにしてて、それでなんかピンときた気がする
。あ、
あ、そうですそうですそれそれそれをメディアがコントロールできていた時代から誰もが発信できる世界に変わったため、そういう極端な論調のみが、ああなるほどね、そっか。まあ、極端な論調がそうですよね。でもそれによってそのなんとなくこうちょうどいい塩梅のところが淘汰されたというか見えにくくなっちゃったのはすごく残念な感じがしますよね。ああそっか、ユロランさん、誰もが発表できる状態になってしまったからじゃないですかね。インターネットのせいで悪意を持って広めようとしているのがいい。確かに悪意のある人も、まあ、いるっちゃいますもんね。
うん、
難しいですよね、やっぱそう考えると。いや、まあでも今回のイベントは完全エンタメイベントなので、その、うん、はい、むしろこうあのまあいろんなゲーム界とかでも注意書きとかありますけど、その何かこう勧誘とか思想的な活動のために ちょっと来ようというのはちょっとお控えいただければと思います。なんかあの私たちも怒られたくてやってるわけでもないし、不安を扇動したくてやってるわけでもなくて、単純にその本当にさっき言った通り、そのすごくその日本じゃない、世界の文明のこの発展とが発展の歴史はあって、こう確固とした歴史として、人類の歴史として、でそれがなぜかあるところからその宇宙人飛来説と結びついて、それがこうなんか世界に伝播していって、でそれがまあまあ本当のことみたいに言われることもあるし、やっぱりでもそうではなくてっていうところの、そのじゃあなんでそれがそれだけの説得力を持ったのかとか、じゃあそのそれぞれの文明の表す象徴的な、それがなぜその宇宙人とのその結びつきの象徴みたいにもされてるのかみたいな、そういう切り口のあれなので、いやもう宇宙人がっていうのはいてね、あなたたちそこをちゃんとしっかり見ていかないとダメですよ、これを知らないとダメですよっていうことではないので、
そもそもだってタイトルがアヌナキを3600倍楽しむ回ですからね。
そうですそうですそうです、やっぱりゲームの世界、ゲームのアヌナキの自体がその、まあ、そもそもその文明がとか神様が出てくる、その神話の神様とか出てくるのに、まあ言っちゃえばどれに対してもそのちょっとずれてるわけですよ。だからそこにそもそもそのゲームのアヌンナキ自体がだからそういうことをなんか論じようということではないので、本当にエンタメのあれだと思ってもらえればと思います。はい、そんな感じですね。皆さんも本当にコメントありがとうございます。はい、楽しくやらせていただいております。というわけで加賀さん、いかがでしょうか。どうでしょうか、どうでしょうか。
あ、すいませんすいません、はい、ちょっとね、ちょっと何個か行きましょう。じゃあ何個か。ちょっと俺もわけわかんなくなって。
ああ、前半って感じでね。
前半でまた間にちょいちょいムーの話入れていきましょうか。じゃあ、
はい、ラムさんがちょっとこれだけちょっとこう、リチャーにはオカルト好きなのか気になる。ちょっとこれで聞いときますよ、じゃあ。まあ、これ別に出し惜しみするものでもないので、どこかでそれ、またお伝えするイベントで言いますとかではなくて、どっかの、配信なのか、私のツイッターなのか、どっかで見えるように言いますんですの。なぜこの題材をクラニオを選んだのかっていうことをちょっと聞いてみますね。
うん。
はい。じゃあここからね、今日のそのもう一つの、メインのところであります、この抽選会ですね。
そうですね。
先日ゲームマーケットの前日に開催いたしました超新作体験会に、ご参加いただいた方がですね、当日の感想をそのハッシュタグをつけて、つぶやいていただくと、そのまま自動的にエントリーされて、抽選で当たったら、各メーカーから特別なプレゼントが、当たるということでね。はい、
そうですね、
毎回やらせてもらってるんですけれども。
そう、太っ腹会ですよ。
はい、じゃあ、川上さん、まずはどちらのメーカーさんのものになりますでしょうか。
そうですね、順番にいきましょう。でまずですね、はい、アソビションさんの、
アソビション、はい、
ザハブという商品を提供いただきました。これ、面白そうな、はい、はい。話題になってましたよね。日本の国産の同人ゲームなんですけども、を元にして、それをリメイクした感じなんですけど、だいぶ海外のゲームっぽい感じのね。
そうそうそう、アートワークも含めて ね。あと、なかなかその商品化自体されないこう中量級のゲームで、皆さん注目されてた方も多かったみたいですけれども。
そうですね、はい、これからまず最初、ザハブはもうまだ予約受付中で、正式な販売は一応5月の24日になってるみたいですね。
もうホットな新作ですね。
うん、ですね、はい、まあ、先行発売をゲームマーケットでされてたみたいです。はい、でこちらの商品を、商品ですね、そうですね、はい、
はい、
1名様にということで、はい、
はい、
じゃあまず抽選いきましょうか、じゃあ。
はい、ドラムロールあるんですか、いつも。
あ、あります、あります。
さすが天才。
さすが、
はい、じゃあお願いします。
はい、
はい、はい、ですね、当選者ピサミンさん、カタカナでピサミンさんですね。
ピサミンさん、
ピサミンさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ピサミンさんには、
ザハブ、
そうですね、ザハブを差し上げます。後ほどご連絡差し上げますんで、よろしくお願いします。
はい、
はい、 むちゃめちゃにすごい売れ行きというか、なんかすごかったですね。
うん、一番これが。ちょっと正直、ちょっと、ね、舐めてました。なんか、うん、やっぱりあまりにもストレートな、こう、ドイツゲームっぽさのある、ユーロゲームっぽさのあるゲームだったんで、実際今やっぱり、そうは言ってもね、売れ筋って、海外ですでに話題とか、その、やっぱりライトなゲームが、結局のところやっぱり売れ線なわけじゃないですか。で、その中にあって、こんな、すごい王道的な中級ユーロが反響あるのかなっていうのは、ちょっとこう、なんかいやらしい興味もあったんですけど、うんね、本当にこれがね、好評みたいっていうのは、ちょっと勇気をもらいましたね。
確かに。
みんな、面白いと。
飲んでるなんですね。ちょっとやってみたいですね、これね。すぐにでも遊んでみたい、僕も遊んでないけど、まだ。はい。はい、ですね、じゃあ、
でした。
どんどん行きましょう。
はい、おめでとうございます。
はい。じゃあ次はですね、1.3。
はい。
1.3 なんですけども、1.の、ゲームマーケットでですね、6000円分購入した人にがもらえた、東京ハイウェイ特製バッグという。
はい。
めちゃめちゃ可愛いバッグなんですけども。
う
ん、
すごい良かったですよね。
そうそう。これも限定品だったんですけど、こちらをご提供いただきました。
ありがとうございます、1.3。はい。じゃあ、こちらの当選の方。はい。
当選の方、じゃあ、抽選します。はい。はい、お願いします。はい。はい、おもろいな。はい。ですね。これ、ちょっと、同じ名前の人がたくさんいらっしゃるんで、これ言いますね。アルファベット表記で、ヨシさん。で、なんか、ヨシニさんっていう人もいらっしゃるんですけど、ただのヨシさんです、これ。
はい。
はい。
YOSHI さんですね、
はい。はい。おめでとうございます。
ヨシさん。おめでとうございます。
ヨシさんには、1点の
特製バッグね。
そうですね。東京ハイウェイ特製トートバッグをお出ししますんで。はい。おめでとうございます。
はい。おめでとうございます。
はい。
でもこれで運んでほしいですね。いろんなところに。
そうですね。首都高乗ってね。首都高飛ばしてほしいですね。
はい。で、そうですね。じゃあ次、どんどん行きましょうか。はい。ですね。エンゲームズさんの、ファラウェイ。
ファラウェイ。
ファラウェイもね、これゲームマーケットで。
すごい人気だったみたいですもんね。
売り切れちゃってましたよね。
ね、用意数は完売だって言ってたから。
そうですね。すごい。そうだそうだ。だからこれは、エンゲームズのファラウェイに関しては、今、だからまだ発売されておらず、これはその発売日以降の発送になります。はい、が、はい、プラス、なんか、限定カラーが、4色、カラバリがあるんですけども、
はい。
これは、このプレゼントも、カラバリ、限定カラーも選べるということ
で、ね。お、選べるんですね。はい、当選した方がいいですね。当選した方が、
これくださいって、この色のやつ
すごい、いいじゃないですかよ。すごい。
あったら、まあ、その、カラーを差し上げるということでしたんで。はい。ただ、ちょっと発売日はちょい先になる可能性。まだ来てない感じになります。はい。
そうですね。はい。うん、
じゃあ、こちら。じゃあ、
はい、抽選お願いします。
お願いします。はい、ですね。ゼクシオンさん。はい。
ゼクシオンさん。
ゼクシオンさんというところです。はい。
はい、おめでとうございます。
ファラウェイ。限定から選べるファラウェイということで。
選べるファラウェイ。
選べるファラウェイをプレゼントいたします。ゼクシオンさんですね。カタカナでゼクシオンさん。はい。はい。ですね。どんどん行きましょうか、じゃあ。はい。
マジか、買えなかったんで嬉しいということで。
あ、これゼクシオンさん。ああ、はい、よかったよかった。そうです。
メガマン開
口。奇跡が起こってますね、奇跡が。はい。よかった。
買えなかったということで、よかったですね。おめでとうございます。
ちょっと、まあ、そうですね。そんな感じで。また後でご連絡します。じゃあ。はい。次ですね。ですね。ちょっと待ってくださいね。ケンビルさん。
はい。
はい。ケンビルさんの、おっぽちゃっか物語。おっぽちゃっか物語。ずっとこの、
ついに発売した、
そう。今日出ないんじゃないかと言われてい
た。そう、決意火がついてるんですよね。が、もう言えなくなったおっぽちゃっか物語ですよ。もう沈下した。おっぽ沈下物語のやつですね。
さっき見てたら、おっぽちゃっか物語。あ、でもまだ、おっぽちゃっか物語、来週、5月17日発売開始日みたいな。
あ、そうか、そうか。
ヨドバシを見てる感じだと、うん。ついに発売ですよ。来ましたね、これね。うん。
私まだ日本語化されてないやつこの間やりました。
めっちゃ可愛いよねこれビジュアルね、
うん、
面白かった、はい、難しい。
アンネロさんもこれも良いゲームという
力強
い
さんの
言葉、
ちょっと難しかったかもしれない。面白いですけど難しい。
なんか同じ手札のやつですよね。1から10まで持っといてみたいな感じなんです
けど。そうそうそう。まあ、我慢ゼリみたいな感じですね。うん、
我慢ゼリ。妖怪、うん、我慢ゼリ。
妖怪我慢ゼリ。
はい。ってことで、じゃあ、はい、これも抽選いっちゃいましょうか。
はい。はい、
はい、おっぽたか物語は、ですね、アルファベット表は、そうですね、くるみさん。
くるみさん。
KURUMI。くるみさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ということで、ちょっと今、はい、これで前半終了
ね。
終了です
。切るようなネタかって気がしますけど、まあ、事実準備ができてないんだからしょうがない
ですね。今の方に、おっぽちゃっか物語、ケンビルさんから5月17日発売になります、おっぽちゃっか物語です。もう、かれこれ、1年以上前から発売するという話が、こう、延期に次ぐ延期でね、伸びてたんですけど、うんうん、ついに発売になるおっぽちゃっか物語を、はい、プレゼントいたします。はい。ということで、じゃあちょっとまたムーの話に戻っていただいて。
だいぶいい感じに終わったけどな。じゃあ、はい、なんかもう話してます。いや、でも結構まとまりましたよ。その、皆さんのコメントも拾いに拾って、その、今なんでそんな風な、そのオカルトに対する捉え方がそうなっちゃったんだろうみたいな話とかを、皆さんの、まあ、オウムのことを挙げられてる方もいましたね。うん、まあ、じゃあ、川上さん、後半戦に向けて。
ちょっとじゃあちょっと話してすぐまた用意していきます。はい、ごめんなさい。すいません。はい。
今日ね、それで打ち合わせを兼ねてのそのゲームの、ね、プレイしてきたんですけど、あの、ね、あれでしたよね。あの、リトルケイブ新宿店に行ってやったんですけど、はい、すごいあの窓が大きくて、ね、光が入ってきて、いい雰囲気でしたよね、
うん。明るくて気持ちのいい場所ですよね。
駅からもめちゃ近いし。そうで、なんかこれまだちょっと秘密の話なんですけど、
うん、
その 10days ゲームズで毎年あのドイツ年間ゲーム大賞予想 TV っていうのやってるんですよ、はい、年間大賞予想 TV っていう、はい、その今年は何が年間大賞がその受賞するだろうっていうのをそのノミネート作とかが発表される前にもう予想する。結構そのノミネート作発表されてから予想される方は多いんですけど、その、はい、その前にもう勝手に大体予想するっていうのを毎年配信してるんですけど、ちょっと公開収録にしようかななんて思ってるんですが、
お客さんの前でってことですか？
そうですそうです。それなんか ご興味ある方いますかね？その公開収録やったらちょっと見に行ってみたいっていう方。
それはもうやるって決めたらマンツーマンでもやるってことですよね。
まあもともとお客様のいない状態で毎年配信なり収録はしてるんで、別に一人でも二人でもいいんですよ、こっちとしては。ただなんかそこお客様サービスじゃないですけど、ちょっとこうイベント的にやったら面白いかなぐらいのノリで、
うん、
あ、結構皆さんありがとうございます。じゃあちょっと調整をします。今年いつもよりも遅くて、いつも5月の第3週ぐらいにその年間大賞ノミネートが発表なんですけど、今年6月の11日なんですよね、ノミネートの発表が。なので、5月の最終週ぐらいで今ちょっと考えてますので、
はい、
よかったらちょっとじゃ あの皆さんのご意見を参考にちょっと練りたいと思いますんで、
うん、年間大賞受賞作予想ってその去年発売になったやつってことですか？
去年の春から今年の春って感じです。まあもうちょっと前から2月ぐらいかな。
そうですね、2月で多分見てたと思います。
そうですね、2月、はい、2月、う
ん、すいません、お待たせしました。大丈夫でございます。はい、はい、
じゃあ後半戦ですね。じゃあここから再び超新作体験会のキャンペーンの当選者の方発表になります。
はい、
はい、
じゃあ、次はですね、サーシ&サーシーさんの新作、はい、バス&ストップ、うん、こちらになります。
バス&ストップをね、ゲームマーケット終わってから、さらに話聞くようになった感じしますよね。
だからやっぱ、ああいうものがちょうどいいんでしょうね、そういうピラー的なものというか、パッと遊べて、誰でも遊べちゃうじゃないですか。キャッチーな、なんかそのバス乗ってますってみたいな、そういう感じのものが受けるというか、ね、求められてるのかもしれないですよね。
なんかすごいなと思いました。やっぱり、そのゲームマーケットの、なんかその直後1週間ぐらいが、その正直こう、ピークみたいなゲームも、まあまあある中にあって、むしろ、サーシさんのゲームは、この、週末この間とか今週とかの方が名前見るような気がするから、
うん、なんかだから個人的には僕ちょっとなんていうんですか、ゴリゴリのもっとゲームっぽくすることもっていう調整ってあれできると思うんですよ、うん、でサージもそれできるとは思ってる、もちろん考えてたと思うんですけど、相手ああしてるみたいな話をちょっと話したん
ですけど、さすがですね、デベロップ力がすごい。
なんかでもそこが実はだから多分僕らが絶対にその気づかないと、僕らっていうか僕とかだと、ゲーム作ってない人からしたら、
もうちょっとシリアスにし
ちゃう、ね。そうそうそう。どっちにしてもそっちに振っちゃうと思うんだけど、あえてあそこに持ってくるっていうのが、実はその今日本で受けるポイントなのかしらんとかは思ったりはします。海外とかになるとちょっとわかんないけど、日本の、例えばそういう何でしょう。勅使河原さん的な人というか、そうパッとこう最近ゲームを遊ばれて、そういう、昔のそのドイツゲームみたいなものがあんまりそこまで触ってないような人だとしたら、逆にそれぐらいの軽さみたいなものが今の現代風というか、そういう人たちに求められているものってそういうものなんかなーっていうのはすごい感じますよね、なんかね、この受け方というか今見てると。
かもしれないですね。なるほど。
誰もそっちのその気持ち悪いことを言及しないというか、
は
い、そういうところ
は。まあ、確かに、それ、そこら辺のまた分析、そこをこう、今のこのトレンドというか、今、何が、こう、ゲームとして、こう、ユーザーの方に、こう、ポジティブに捉えてもらってるのかみたいなことの分析はね、またちょっと違うから、そこまでやる人っていうのは、やっぱりいないというか、まあでもそこはやっぱり、話としてはやった方が面白いんでしょうね。
そう
ね、今のこうマーケットを読み解くみたいなことをやる人ってほとんど、ね、いないから、なんとなくこう今読み解くにしても、これが人気なのはこういう理由ですぐらいはあっても、そこにデザイン論だとか そういうの絡めてっていうパッとこまではあんまりないから、そこはちょっとね面白いかもしれないですよね。そこは、いやと、
まあ、どこまでそのね、その分かんない、作ってる人がどこまでそういうことを話せるのか分かんないけど、
じゃあやりますか、今度。じゃあサーシ&サーシ解体新書やりますか。
いいですけどね、面白いかは知らんけど、やりましょう。
サーシとアンドとサーシを呼んでね、
サーシ&、そうですね、サーシ&、何でしたっけ、パートナーの方がもう一人のサーシなんですか、あれ。どういうシステムなんですか、サーシ&サーシは。ね。
だから分かんないですよね。
何か分かんないよね。ただ俺、このそう。あの絵を、あのイラストが手書きで、なんかね、この間その絵の話もすごいしてたんですけど、まあいいや、とりあえずちょっと抽選行きましょう。
そうですね、
そんな話
盛り上がっち
ゃいました。はい、じゃなかった、ごめんなさい。
それでいい気がするけどね。はい。
すみません。サーシ&サーシ、じゃあ抽選します。はい、はい、お願いします。
はい。
ペパロニさんです。
ペパロニさん
が当選
です。
サーシ&サーシのバス&ストップ、ペパロニさんが当選されました、はい。おめでとうございます。はい。ですね。じゃあ、どんどん行きましょうか。はい。はい、次、サニーバードさんのルソンレイズ。
はい。
なんか渋い盤面ですね、これ。
ね。なんかもうそう簡単なゲームみたいですよ。簡単なゲームというか、やることはすごい簡単で。なんか18っぽいことをやっているみたいなお話もあったりなかったりっていう。はい。5月24日発売になりますね。2週間後ですね。はい。で、こちら、ルソンレイズを1名の方にということで。
はい。
ええ。
行きます。
はい、アツさんという方ですね。アツさんが、
ひらがなですか。
おめでとう。ひらがなでアツさん、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。ルソンをレイルズしてください。
ルソン、レイルズ、そう、裏面がなんか日本マップになっていて、それもちょっと面白そうだなと思っていたんですけども。はい。ルソン、レイルズ、ジャパン、レイルズな
んですよね。あれもついてるんでしたっけ、はい、パンチボードの面付け都合で余ったスペースに、
うん、
余ったスペースに、
キーホルダー。
コースターがついてるんでしたっけ。
はい。自分で好きな、あれですよね。好きに使ってくださいっていうやつですよね。
そうそうそうそう。
へ
え、まあ、防水加工とかはしてないから、あれですけど、そのパンチボードの余ったスペースにコースターがついてるという、
へ
そのレイルズでした。
そんですごいな、でも、めっちゃゲーム当たるな、これいいな。
はい。いいですね。
うん。じゃどんどん行きましょうか。
はい、お願いします。
はい。
次がですね、これ、スキーゲームズさん。
はい。
エヴァキュレーション、これいいですね。
豪華、超豪華じゃないですか。
豪華ですね。
あお。
エヴァキュレーション欲しいな。俺が欲しいわ、これ。はい。エヴァキュレーションも発売してるんですね。うん。
そうですね。スキーゲームズの直販での先行販売、ね。
5月7日から先行販売してるみたいです。はい、エヴァキュレーションやってみたいんだよな、うん。めっちゃやりたいな。シップヤードも発売してるんですね。あ、
う
ん、まだ
か。
13日以降に発売みたい。いいなこれ。はい。
はい。
じゃあ、エヴァキュエーション。
はい。スヒーのね。
うん。
はい。
抽選いきます。
はい。
はい。まーす。よいしょ。
はい。スプーンさん。
スプーン。
ひらがなでスプーンさん。おめでとうございます。
ありがとうございます。
でっかいのが届きまーす。
豪華ですね、今回も。はい。どんどん行きましょう。
はい。
次ですね、10 Days Games さん、ね。
はい。
はい。ネクストステーション東京。
東京、はい。
はい。こちらは発売日は、つぐらいに。
これがですね、ここだけの話なんですけど、
はい。
今日ですね、今朝すごいトラブルがですね判明して、なんとですね、うん、私たち 10days games の荷物が
出た、また
中国から、
はい、
出港の許可がされず差し戻されてしまい工場に戻るという、
何それ怖っ、何どういうことなんだろう、何かがあったってこと。
そうなんですよ、あの 10days の木製コインがあって、で、
うん、
ギャンブルのものだろうって言われて、
お
で金製品らしいんですよ、中国的には。
はあ、はあ、
ごはっと
確かにそういうふうにも見えなくもない
です
もんね。
で、そので、当然そんなのいっぱいあるんですよ、今そのポーカーチップにしたってマージャンパイにしたって、
はい、
なんだって今中国製多いじゃないですか、実際ね、多いわけですよ、
基本それ作ってますよね、中国
で。だからその別にチップだって うん、そりゃ何だってさ、ギャンブルに使おうでも使えるわけじゃないですか、
うん、
でそれで輸送会社の人がもう ずっと説明してくれてたんですよ、
違いますよって、これも
そうそうそう、ゲームに使うあれで、ね、決してそのギャンブルじゃなくて正しい目的に使えるもので、まあ、そもそもおもちゃだと、
はいはい、木だしね、
それがもう一切なんか聞いてもらえなかったらしく、
逆に怪しかったのかな、
正式にダメだとなって工場に戻されちゃったんですよ。でそれと一緒に運ぶ予定になってたんで、
ネクストステーション東京
もコンテナが一緒のコンテナに入ってたんで、
いろんな、じゃあ荷物がいろんなものが、その日のコマのせいで一緒に、
だから今回トレンディとペッパーの再販もやってて、
すげえトレンディ
で、ネクストステーション東京もあって、木製コインがあって、
それでも戻ったらどうなるんですか、それ木製コインだけ置いてもう一回運んだらいい。
そう、もうだからどうしようもなくて、どうすんだっていう話なんですよね。
うんうんうん、
でなんかこう輸送会社さんもいろいろ手を尽くしてくれたらしいんですけど、まあ、とにかく今動かしてる分についてはダメだということになって、
はいはい、
工場に戻されてですね、
はいはい、
で工場からもどうすんのって連絡来ちゃって、いやそう言われても、まあ、工場も中国だし、そこなんとかしてくれよみたいな話ですよね。
はいはいはい。
そう。だから、本来であれば、もう早ければ今月の、もうなんかネクサスの東京もありがたいことに楽しみにしてくださってる方もいるし、まあ、コインなんか特に多いんですよ。その、早く欲しいですみたいな問い合わせとか多くて、
うん、
実際。で、まあ、早ければ今月20日ぐらいにはなんて思ってたんですけど、
はい、
実際問い合わせにもそんな感じで答えてたんですけど、うん、まあ、今の時点ではちょっと一旦リセットになっちゃって。
あ、そうなんですね。へえ、嫌ですね、それね。
うん、
なるほど。
きついなと思って。
ちょっと
それ運べなかったらすごい大損だからな。どうしようかなって感じですよね。
なるほど。じゃあそのちょっとまだいつ届くかわかんないネクストステーション東京の、はい、
はい、ね、まあでも、まあ、少なくともコインは一旦運ばないにしても、うん、その、うん、ネクストステーション東京とか他のものは運ぼうかなと、ちょっとね、コスト的にかかっちゃって、ちょっともったいないとこあるんですけど、はい、まあ、それはもうしょうがないんで、一応その、ネクストステーション東京とかは先に運ぼうかなと思ってるんで、そこまでお待たせすることはないと思うんですが、まあ、一回戻っただけでやっぱり1週間が10日ぐらいはずれちゃうんで、まあ、これもやっぱり6月入ってからかなっていう感じなんですが、はい、ちょっと、用意ができ次第お送りさせていただきます。
そんなことがあるんですね。起こるんですね。
まあ、しょうがないですよね。やっぱり中国っていう国はやっぱりね、うん、国がやっぱり偉いですから、うん、そこでなかなかね、やっぱりなんか
融通が利かないよ
っていうのはもうしょうがないですよね。それがやっぱり国の方針だし、うん、まあそれもある程度は分かってて、こっちもね、まあ、とはいえやっぱりね、安かったり近かったりとかっていうところでやってるところはありますから、
うん、
まあしょうがないです。まあこれも経験だと思って。って言いながらも、俺はもう、さっき、もう、あれですけどね、チェッチェッって言いながら、ゴミ箱蹴りながら、街中のゴミ箱というゴミ箱を蹴り飛ばしながら、
怖っ。長渕みたい。はい。
何見とんじゃーって言いながらもう、
はい。
はい。それは見るでしょ、蹴
って。ということで、じゃあ、抽選いきましょう。
はい。ネクストステーション東京当選の方、はい。
はい。はい、ですね。サジさんって読むのかな ?SAJI さん。サジさんですね。
サジさん。
サジさん。おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。
じゃあどんどん、ネロさんも書いてくださってますけど、山手線がいい味付けになってるんでね、うん。ぜひちょっと楽しみに待っててもらえればと思います。うん、はい。おめでとうございます。
はい。じゃあ次はメビウスゲームズさんの、
はい、
商品ですね、オリジナルエコバッグ。
はい、
第中セット。前回と同じなんですけど、これ、すごくいいですよね。何でも入っちゃうエコバッグ。
これ持ってね、お店に買い物行くと、ディスカウントサービスが受けられるっていう。
めっちゃいいですよね。
素敵な特典がついた。
今後、今未来英語をつくってことですもんね。
1000円ごとに100円引き。1000円ごとに100円引きなんだって。いいね、
うん。1割引きってことですよね。
そういうことだよね。
素晴らしい。
このまたいいですね。この写真のママさんがこれをバッグをぶら下げている。
あ、いいですよね。
やっぱりもういいですよね。
やっぱり最高のやっぱりボードゲーム界のアイコンですから。
いや、本当ですよ。ママさんのゲーム出すべきですよね。
確かに。
うん。最高の、その角川とか言ってる場合じゃなくて、多分そのアニメとかの何か、なんか IP 次何でんだろうとか言ってるのは。まずメビウスママのゲームを出すべきだと俺は思うんです
けど。そうですね。名を名乗れってゲーム
ですよね。タロフィチ君にレビューしてもらいたいです。名を名乗れ遊びましたみたいな。
最高ですね。はい。じゃあそんなメビウスゲームズさん提供の、
はい
はい、エコバッグ、
はいはい、
当選の方お願いします。
お願いします。R さん。R さん、これ前回も当たってましたね。
おー、すごい。
R さん、
ね。おめでとうございます。
ありがとうございます。メビウスオリジナルエコバッグ大抽セット、R さん、当選です。はい。これいいなぁ。はい、僕も欲しいな。
すごい当選率。
はい。じゃあ、どんどん行きましょう。
はい。
はい。
はい、次は、モブプラスさんですね。
お、今、音ときめく。はい、はい、宮野くん。
はトリック&スナイパーズ。
うん、
はい、
新しいやつね、
新しい取り手ですね、はいはい、あれもすごいなんか審査体験会でみんなすごい盛り上がってましたね、
ね、
僕が
面白いって言ってたね、遊んだ人。さすがだな、見えるか、油乗ってるな。
なんかね、なんかこう気づいたんでしょうね、こうなんか仕掛けみたいな、なんていうんですか、仕組みと言いますか。
確かに。
これを抜いたらいいんや、みたいな。
だったらね、X で余計なことをつぶやかない方がええんやっていうのにも気づいてほしい、うん。
それ、一生気づかないです、それは。はい。
はい。はい、お願いします。
はーい。
はい、ミミズクさん、ひらがなでミミズクさんもなんか、はい、
なんか当たった気がするね、
うん、
どっかで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
っていうことで、
はい、
聞いてるミミズクさん、
あ、ミミズ
クさん、違う、ツイミズさんがミミズクさんだ。おめでとうございます。
ツイミズさんがミミズ
クさんだったんだ。
もうわかんないよ、むずすぎるわ、いろいろ。なるほどなるほど、おめでとうございます。じゃあ、ミミズクさんはモブプラスの、トリック&スナイパーをお届けします。
おめでとうございます。はい、
ご到着お楽しみに。
ということで、
前回も同じやり取りをしてたと突っ込まれてますよね。ダメですね。
すみません、すみません。全部忘れてますからね。
ごめんなさいね。
話したそばから忘れていくのですいません。はい。で、そして、じゃあ、これ次最後ですね、これ。はい。で、アークライトゲームさんなんですけども、はい、これちょっとすごいです、これ。
も
う。ですね。ただこれ、ちょっと今までの皆さん説明したやつは、全部新品なんですけど、今回のやつは、はい、体験会とかで使用した商品とかになってるから、だからシュリンクが破られちゃってる、ちょっと遊ばれたもの、使用済みにはなるんですけども、はいはい、この間の新作体験会で体験できたゲーム、スポッツ、うんうん、ファントムインク、ラッドオブウィスター3つ、3点セットでございます。
すごい、
はい、
超豪華、太っ腹、
ね、これ欲しいよね、
太っ腹、
うん、ただ新品ではないんでね、何回か遊んだものということはご了承ください、うん、
はい、
これめっちゃいいな、これ僕が欲しいな、これ、はい、
本当に欲しい。あ、私今書きながら3点欲しいって書いちゃった。3点セット。
3点セットね。
そうですね。
超新作対
ファントムインクもやってみたいね。ねえ、これね。ファントムインクどうだったんでしょうか、皆さん。遊べたんだよね、当日ね。その日。
うん。
あっこでね。ね。私が欲しいってこと。はい。
すいません。
じゃあ、抽選いきましょうか。これ最後の、商品になります。アークライスさんで、
ね、はいはいはい、
スポーツ、ファントムインク、ラッドオブウィスターの3点セットということで。はい。はい、
まーす。
はい。イエペリアットボードゲームさん。イエペリ、ひらがなでイエペリアットボードゲーム。
ペリさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。すげえ、これいいなぁ。マジでいいですね、これ。もうずっと新作体験会行くわ、こんなんもらえたら。めっちゃいいですね。うん。
俺も次、もうちょっと豪華にしよう、もっと。前回、
前回めっちゃ豪華にしてもらってましたよね。なんか、あぬんなきか、それ。
あぬんなき。
そう、あぬんなきもらえて。めちゃめちゃいいですね。そう、このスポッツもおもろそうだったよね、あの。サイコロのやつ可愛いし。
ああ、そうそう、スポーツね、スポーツ盛り上がってた。
はい、ということで、いろいろ当たりましたが、皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
またね、これからも超新作体験会は続きますんで、
うんうんうん、
結構当選確率高いと思いますので。
そうです ね、 ですね。今度はなんか夏ぐらいにやろうかなと思っております。で、多分なんですけど、その11月のそのタイミング、新作前日会っていうのがちょっと幕張だと難しいのかなとも思っていて、うんうんうん、それとは別で、なんか、
独立イベントで。
そうそう、朝から夕方とかまで、夜まで、うん、早い夜までぐらい遊べるようなイベントにできたらいいなと思ってます。
はい。
で、夏にやりましょう、また。
やりましょう、やりましょう。
はい、あ、面白かった。めっちゃ豪華だよね、でもね、今回もね。いろいろもらえてるよ。
豪華。
みんなすごい書いてくれてましたね。
ね、俺もなんか見るの楽しみでした。
うん。書き出したらやっぱね、楽しい部分もありますね、多分ね。
書いて、
感想書き出したら。
そうですね、筆が乗ってくる感じはね。
そうそうそうそう。面白いですね。みんなそれ反応してくれるし。はい。 ってことで、で、はい、来週は、ムーの、ムーのじゃねえ、アヌンナキの、アヌンナキの3600倍楽しむ回が来、
はい、
来週ありますんで、はい、石川さんもいらっしゃる感じで。
はい。
はいはいはい。
ね、よかったら今日出た名前ですね。その、MMR とか。
はい。
MMR の話ですかも。
ムー本誌とかね。MMR X ファイル。
マジで
匿名リサーチ 2000X。そういう皆さんよかったら見て。
ね、MMR なんてもなんかこうなんか、自分の実生活と要は地続きでしたもんね。あの、なんだろう。めっちゃ怖いんだよ、ね、なんか、ここに言われちゃうと。マジであと何年後に死ぬやんみたいな思っちゃうっていう。なんぼ怖いこと言うねんこいつらみたいな。なんか大人がすごい熱く議論するんですよね。なんかもう、ノストラダムスで終わっちゃうんやみたいなことを言ってるから、なんか子供が読んでると全部信用しちゃうみたいなとこあったりして。めっちゃ怖かったよね、あれね。
信じちゃうよ、信じちゃうよ。
ねえ。
もう、でも昔そのなんか、なんだっけ、軽文書じゃなくてどこだっけ、あのほら、すごい熱いさ、あの、なんとか大百科みたいな。
軽文社ね。
軽文社だっけ、はい、軽文社大百科シリーズだっけ、はい、あれもさ、すごいオカルトっぽいやつあったじゃん。
セミ食ってる少年がセミ人間になるやつ知ってる？
知ってます、知ってます。
めっちゃ怖いんだよな。ギボアイコ、ギボアイコの本とか出てたよね。ギボアイコの心霊本ね。
そのソーセージになんか親指混入事件みたいなや
つ。あ、怖いわ、怖いわ。めっちゃ怖い絵が持ってんだよね、挿絵が。うん、意地悪、嫌がらせみたいな、トラウマがあるみたいな、やってるんだから。
ああいうのも全くなくなったもんね。
いや、今やったら、訴えられる訴訟問題でしょ、あのもん。全部。めっちゃ怒られるやつ。
そうか。でもなんか、この昔は良かったとは、またちょっと違うよね、そのオカルトの捉え方ってさ、昔の、そういう都市伝説系とかオカルトとかの、その、うん、なんかほら、あの、テレビが面白くなくなったよねとかとはちょっと違う気がするんだよね。その、過激なものがダメになったとか、その、ってことではなく、その、やっぱちょっとなんか別角度でオカルトがちょっとこう変容しちゃった気がするよね。まあでも今回のイベントはね、その、あくまで、こう、史実になぞらえて、で、なんかこんな話があるけど、それってどうなんみたいなところで、そこから、その、ちょっとしたとんでも方面から光を当てることで、あの、実際の、この歴史なりが持ってる凄みみたいなものを、こう、浮き彫りにするような感じなので。
うんうんうん、そうですよね。だから結構、その、なんか、まあまあ、ちゃんと資料があった上での、お話というか、
そう、うん、そうそうそうそう、そこからそういう本来はあんまりこう脚光を浴びないって、こう光を発してないところからこう光を当てることで、あの本当の浮き彫りにするみたいなところがムーンのやっぱり面白さだと思うんで、その、うん、やっぱりそうでも言わなければあのモアイが同じ方向向いてるのとか説明できないんですよ、だからモアイってすごいしみたいなことがやっぱりムーンの面白さだと思うんで、
うんうん
うん、でそういうあの掘り下げ方なので、あの変なものを変なものとしてわーわー言う感じではないので、皆さんちょっとそこだけはね、あのそういう感じで楽しみにしてきてもらえればと思います。
はい、
ね、結構やっぱりね、とんでもイベントみたいに思われてるパターンもあるみたいな、
ね、そうなんかね、その難しいですよね、捉え方が
難しい、
その年代によって違うんでしょうし、
うん、はい、
うん、
なので皆さんぜひ来週はよろしくお願いしますということで、じゃあこんな感じですかね、はい、今日はね、
そうです
ね、石原さんもね、魔法が解ける時間ですから、
そうなんですよ、
で当選者の方々にはまた後ほどこちらから DM を送らせていただきますので、そのやり取りさせていただければと思います、はい、ということで、
はい、
ありがとうございます。すみません、遅くまで。すみません、僕が電車に
乗り遅れた。はい、皆さん、もう今日はね、しょうがないですね。あの、打ち合わせの後でしたから。はい。はい、というわけで、皆さんもありがとうございました。たくさん今日コメントいただいて、あの、こちらも楽しかったです。
うん、またやりましょう、この抽選会は、あの継続していくような形で、抽選会というか、このね、はい、あの、うん、このプレゼント企画ね。はい。うん、ということになりますので、はい、よろしくお願いします。はい、
皆さん、
じゃあどうもありがとう。来週がちょっとお休みかもって感じですよね。
あ、そうですね。お休みの可能性が超高い。
そうか、来週金曜日だから、そうイベントやってるから、
ね。11時までは、だってイベントですから、
ね。そうですね。ちょっと来週ないです、ね。11
時まではというか。うん、来週ないですね。まあ、ないですね。はい。はい、じゃあ、再来週ですかね。
そうですね。はい、あと、そう、5月の13日に、 本当に面白いボードゲームの世界3号が、発売になりますので、ああ、そうか、
書店でね、
書店流通で。書店とかアマゾンとかはそのタイミングなのかな、あの、ゲームショップ以外ではそのタイミングで発売になります。よろしくお願いします。
おめでとうございます。
はい。皆さん、いろいろ宣伝しといてください。はい。はい、誤字脱字のことはあまり言わないでください。はい。ということで。
はい、私もひっそり乗ってます。
そうですね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、乗ってますね。結構乗ってますよね。結構乗ってる感じ
です、
ね。
結構乗ってると思います、
そうです、ね、私も。今日撮影手伝ってもらってるんで、結構乗ってるんですよね。
ちょっとじゃあ、見てみ
ましょう。手ばっかり乗ってます。はい、
あ、手
はい。
あの指切りグローブの手がね。
はい、
ショットガンのリロードが異様にうまい手が、じゃあ、
探してみてください。
はい。
はい。ということで。
はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
ではでは、良い週末を。
はい、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。